みんなのダイエット。この番組は、街は今眠りの中、空腹を満たすのはあなたと、真夜中の空腹感に抗えない皆様に捧げるダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
半助と
哲夫一郎です。
よろしくお願いします。
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 ありがとうございます。今週もバッチリです。
ほう、
これ好きです、僕。曲が
誰のなんていう曲ですか。
これは結構知ってる人多いんじゃないですかね。ということで中井さん、よろしくお願いします。
はい、今回は、あの鐘を鳴らすのはあなたという和田アキ子さんの名曲ですね。これでもなんと1972年のリリースなんですね。
あ、そんな昔なの、
うん、僕この曲そんなに知らない。結構最近になって知った感じです。
ああ、
そうですね。
いや、ちょっと待って、その最近って本当に最近？
あ、だからもう52歳の私の最近は15年ぐらい前の話です。
そうだよね。あ、一緒、僕もそうかな。そうかもしれないです。
1972年、僕5歳だからこの頃を知らない。
もう全然ですね、うん、で、うん、いい大人になってからっていうか、もう大人も大人っていうぐらいになってから、なんかで、それこそ紅白かなんかでかかっ歌ってたんですかね。なんか、いい大人になってから聞いて、おお、かっこいいなと思って聞いた記憶があります。
すごい。
そうですね。
いいです
ね。まあ、そう、まあ、耳馴染みがね、かなりある曲だっていうところと、うん、多分夜中にお腹が減っちゃうと召し上がる方が多いんだろうなと思って。
はい。あ、でも最近そうでもないかな。うん、まあでも、食事が遅かった。まあ、はい。
まあでも、この曲はですね、作詞が阿久悠さん。
うん。
で、作曲森田浩一さんなんですよ。多分もう若い方だと、阿久悠さんはもちろんのこと、森田浩一さんが作曲家だっていうことをもご存じない方多いかもしれないですけど。
すいません。阿久悠さんは、お名前はわかりし、うん、お顔も多分わかると思うんですが、森田さんが、
お線香の星雲の、
お、はいはいはい、
あれを作って歌っていらっしゃる方ですよね、森田浩一とトップギャラン。
そうですね。
へ
ー。僕の記憶だと、むしろラジオ DJ としての印象がすごい強くて、森田浩一の青春ベスト10っていう番組ですごい昔にやってらっしゃったんですよ。
それ存じません。へ
ー。だから僕最初はラジオ DJ の方なんだなと幼心に思っていて、よくよく後になっていろいろと、まあ、知ったり調べたりしたら、もうかなりやっぱりいろいろな曲を書いてらっしゃる作曲家だったっていうことに気がついて、
ほうほう、
でも本当にこの名曲を作曲なさったのは森田浩一さんというですね。
ほう。
ただ、まあ、本当に若い方は多分存じ上げない。
うん、
ちなみに、アグネスちゃんのひなげしの花とかも作ってらっしゃいます。
ほう。
ああ。まあでもそんなん全然わかんないだろうね、若い人はね。
全くわかんないと思いますね。まあ、もっとわかりづらいところで言えば、大竹しのぶさんのシャカリキパラダイス、1992年。
大竹しのぶさんでそんな歌歌ってたの？
歌が上手いのは知ってるけど、まあ、デビューされてたのは知らなかったです。
え、上手いんですか、大竹しの
ぶ。上手いです。だから、ミュージカルとかやってらっしゃいますからね、うん、たくさん。
そうなんですか。はい、
まあ、もうちょっと言うと、キャンディーズのハートのエースが出てこないっていう曲も森田浩二さんの作品。
うわ、すごいなぁ。素晴らしい。
まあ、割とだから本当に、いろいろと、まあ、ね、半世紀ほど昔の作曲家の方ではありますけれども、
うんうん、
かなりたくさんの方に楽曲提供していらっしゃってですね。
うん、
で、先ほど、やっぱり哲夫さんが言われてたご自身では、星雲の歌っていうですね、お線香と星雲の CM ソングを歌ってらっしゃったりとか。
はい。今もあるの？
いや、今は見ない。あ、ていうか、そっか、俺テレビ見てないから。
うん、流れると思います。
今でも流れるんですか、あれ。
多分、流れてると思います。僕、割と最近に聞いた記憶があります。
へぇー。ね、まあ昔はよくね、あれでも子供の頃あの CM をよく見たっていうことは、子供が見る番組の時間帯とかにあれ挟んでたって、なんか不思議な気がしますよね。
そうですよね。
まあでも昔はね、今ほどマーケティングで細かく細分化しないでしょうから、家族団らんで見る時間帯っていうぐらいでスポンサーはこう、ね、うん、多分提供してたりとかしたんじゃないですかね。
ねえ。はい。ということで、まあ、空腹を満たすのは私です。ということで、空腹に耐えられない皆さんも私のような人がいれば、ぜひ聞いていただければと。ということで、今週も始めていきたいと思います。まず、哲夫さん大丈夫なんですか？
そうですよね。
大変。
ご心配。ありがとうございます。
なんか結構なあれだっていう話でしたよね。途中でも少し弱くなったかもみたいなニュースがあれいらないんじゃないかなって思いながら見てましたけど、
それでは聞いている方が分かりにくいと思うので報告させていただきますと収録しておりますのは2020年9月8日火曜日ですが、先週末にかけて台風10号が史上最大級で来るぞということで、さらに九州直撃あたりの可能性高いぞということだったんですよね。でご心配いただきまして、で私もビビっておりまして、あんまり準備とかはしないというか、いつも九州で育ってる、福岡で育ってる私からすると、いつも台風って、九州、僕が、ごめんなさい、住んでるところが台風の左に当たるところで、ちょっと弱めで来る感じなんですよね。
台風の
右側が、はい、中心より右側が危ない、進行速度プラス風の風速が来るので、強いと、被害が来ると言われてまして、九州は福岡はもう、直撃とか言われても大抵、まあ、地図で言うと右側に逸れていって、実際大したことないねが多い地域なんです。
ああ、そうか。
はい。はい、子供の頃から、その福岡が危ない、つまり、福岡が台風の右に来るような、だからコースから行くと、長崎、対馬あたり、韓国の間ぐらいを通ってくるようなのって2、3回あるかどうかなんですよ。なんですけど去年ぐらいからだんだん多くなってきましたよね。なってきたんですよ。韓国直撃とか子供の頃聞いたことがなかったんですけども、はい、でだんだん増えてきたなとは思ったんですが、で、準備をとって何するべってよくわかんない感じで、まあ、今回はさすがにベランダの整理、観葉植物全部部屋の中に入れるのとか、あとお風呂に水溜めとく、断水用とか、あとは食料品、カップラーメンを買い出しに行ったりとか、でもね、買い物行った時にちょっと、あ、カップラーメン買っとこうかなぐらいだったら、カップラーメンがほぼなくなってて、ぐらいでした。
ほうほうほう。
はい。
結構アナウンスされてましたもんね。
はいはい。
うん、
で、ちょっと好きなマルタイの紫ちゃんぽんのカップラーメンを1個だけ買って、帰ってきたから、はい、もうちょっと買っとけばよかったかなと思いつつ、たら買ったら食べたくなって、土曜日の明日来るっていう夜にカップラーメン見つめながら食べていいって、
これから。
これから来るの。で、しかもなんかこう、だいぶ前から言われてたみたいで、 今日の明日だったらやるぞって感じだけど、明後日ぐらいと言われるとなんか、うん、どうしたらいいの、もう日常じゃないんだけどまだ早すぎるみたいな感じで、ラーメン食べたくなったりして、うにょむにょして食べました。はい。
あ、食べた
食べちゃいました。だから食べたから来なかったんですよ、ちゃんと。
そういうこと
かどうかわかりませんが。はい。で、一番近づいたのが朝の4時ぐらいで、それは寝てたので、起きてる間はそんなに、そんなにとか、今までの方が風が強かったぐらいで、何にもないぐらいに近い感じでした。ご心配ありがとうございました。
いや、よかったです。何事もなくってね。まあ、その4時が寝てる間がどうだったのかよくわかんない。すごかったのか
すごかった可能性はある。
まあ、でも、被害がなっていうことです。まあ、でも、出てるとこは出てたみたいですからね。なんか、電柱が折れたりみたいなのもあったようなので。もう被害があったところには、お悔やみ申し上げますが、まあでも、言われてたほどではなかったっていうことなのかな。なんか、
はい、
これまでにないみたいなのとか、100年に一度だとかみたいな、なんかいろいろ出ましたが、九州上陸するかしないかぐらいの時になんか、少し勢力が落ちましたみたいなね、
はい、
いうニュースもあったり。したのでまあこのまま落ち着いてくれればなんて思いながら見ていたものの僕もバタバタしていて気づいたら通り過ぎてたみたいな。
ほらやっぱり鉄を軽んじてるからねどうでもいいと思ってるんだよ結局
いやそうじゃなくてなんか思ったより早く通過してなかったですか。なんか滞在時間が長いみたいな。
最初はですね予報の時はそうでした
ね。はい、はい、うん撮ったので、いや、どうなんだろうと思ってたら、あれ、もう過ぎてんじゃんと思って、っていう感じでした。
ありがとうございます。気にしていただいて。
よかったです。はい。まあ、でもあれだね。遠足行くのにおやつ買ったけど、遠足行く前に食べちゃったみたいな状態だったっていうことですね。
もう、まさにその通りです。はい。お恥ずかしい。
空腹感に抗えない皆様のお一人だったということで。
はい。
夜
中に食べてないよ。はい。
あ、夜中。ああ
それだけです。はい。
まあ、そこはせめても。
はい。
ありがとうございますが、僕の方からは、前回、お話ししました、バッグ買いましたっていう、使ってないんですけどって言ってたのを使いました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ウォーキング行った時と、ちょっと、別の仕様で普通に歩く時にちょっと使って、感じだったんですが、しっかりウォーキングの日に、使った時は、まず入れるもの、まあ、はい、大きめのを買いましたっていうことでお伝えしたと思うんですが、ボトル、水をもと、飲むブリタのボトル、余裕で入ります。多分ブリタのボトルが2本は余裕で入る感じ。なので、まあ、1本なので1本入れの、GPS、記録を取る用の iPhone か、iPhone 7のプラス、ちょっと大きいやつ。
はい。
それはそんなに大きいケースじゃなくて、本当にうっすらカバーをつけてるだけなんですけど、そのが、まあ、余裕で入ります。で、歩くときにイヤホンつけてるんですけど、そのイヤホンを入れるケース、ちょっと大きいんですよ。ポッケに突っ込むとちょっと邪魔な感じ。まあでも、突っ込んでても平気かな、みたいな。AirPods のケースより、二回りぐらい大きい感じかな。っていう。
結構大きいですね。
うん、なので、まあ、上着のポケットとかに入れちゃえばあんまり気にならないんですけど、ズボンのポッケとかに入れるとやっぱ歩くときにはゴワゴワして気持ち悪かったりっていうのもあって、これもどうにかならんかなっていう。まあ、イヤホンして置いてっちゃってもいいんですけど、たまにね、なんか接続がおかしいことがあって、どうしてもそのケースに一回戻してリセットしたいんですね。ケースも一緒に持ち歩いて歩いてるんですけど、まあ安物なので、そういうので必要だったりして、持って歩くんですけど、 で、それがね、ちょうど収まるようなちっちゃいポケットがあって、あ、これ具合がいいなっていう感じで使いました。
はい。
で、理想から言うと、水筒プラス、小ぶりのカメラ。いわゆるミラー、最初に出てた頃のミラーレスカメラっていう、コンパクトデジカメのちょっと大きいようなやつ。
ほう。
が一緒に入るとよかったんですけど、レンズによってちょっとかさ高くなると入らなくなってしまうっていうのが分かった感じ。なので、この時は水筒と iPhone2 つ、GPS 用と音楽聴く用と、2台別なので iPhone2 台と水筒と、まあカメラ入れたかったんだけど、カメラはちょっと入れる、入らなくはないんだけど、なんか変な感じになっちゃうので、カメラは首からぶら下げました。なので、まあカメラ持ってかなければ歩いたりするのには十分。水筒プラスアルファ小物がちょこちょこ、あとお財布も入れたかなっていう感じで、本当にポッケに突っ込んでたものをだいぶそっちへ移すことができたので、結構このズボンのポッケに入れてるのって、なんかその形が悪くなるとかっていう永井さんからも話がありましたけど、
はい、
意外と開放感があるね。あ、財布とかなくすだけでこんなになんか随分腰回りが軽くなるのね、みたいな。なんかそんな感じがあって、このバッグを買ったのは結構正解だったかもって思って使いました。で、ちょっとお話をしていました。走ってみるチャレンジ。この時もやりました。
おめでとうございます。
ウルトラマンになかなか慣れないというお話をしていたと思いますが、はい、まあ、今回も慣れてはいないんですが、2分半を2回。
お、
1回やってみて、やっぱ2分半ぐらいか。で、まあ、ちょっと少しまたウォーキングに戻して、後半もう一回頑張ろうと思ってやったので、2分半2回。なんですけど、
はい、
ウォーキングの時は、そのズボンに入れてたものとか移したりとか、今までと違う感じだったので、すごく快適だなと思って、そのバッグ使ってたんですけど、やっぱランになると、やっぱりね、バタつくんですよ。だからベルトビュッと締めればいいのかもしれないんですけど、ちょっと今のさ、調整した段階では、走った途端になんかバッタンバッタンしちゃって、ちょっとやっぱこれでももう一つかな、みたいな。ただ、前に話しました iPhone のポーチとかぶら下げてたりとか、そういうのに比べるとやっぱ全然、その、ショルダーバッグつけてる方が走りやすかったんですけど、でも本当にずっと、2分半じゃなくて走り続けるとなると、これだとちょっとしんどいんだなっていうのが、2分半でもなんとなく分かった感じだったので、走れるようになってきたらまた別のものを考えないといけないなっていうちょっと感じでした。
お疲れ様でした。
永井さんは走るときってどうされてるんですか？
極力もう荷物を減らす方向にしています。
あ、やっぱりそうなんですか。
あと、だから物を、いくつかの物を一つにまとめるような袋に入れないっていう感じですね。
ほう。
例えば iPhone だったら、
ほう、
腕に巻きつけられる、iPhone を装着して腕に巻きつけられるものを、
はい。なんか二の腕のあたりに iPhone が来るようなバンドとかありますよね。
そうです、そうです。それと、うん、あとはまあ体にぴったり、まあ多少なりとも水、少量の水を 入れられるような体にフィットするケース。
おお。
で、僕、逆にあんまり歩いたり走ったりするとき音楽聴かないんですよ。
ほうほうほうほう。
なんか汗をかくと、
うん。
イヤホンが痛む気がして。
いや、そうでしょうね、きっと多分。
ただ一応防水でスポーツ用のワイヤレスのとかも持ってるんですよ。
はい。
でもなんか汗をかいてくると重たくて邪魔になってくる
ん
ですね。
うんうんうんうん。
だからとりあえず極力体にぴったりくっつくものっていうことで、あとはまあ首のあたりにタオルを巻いておくか腰のあたりに挟んでおくっていうようにして、
うん。
極力あのこうバッグ状のものを持たないようにしてます
。やっぱそうなんすね。おー。その少量の水っていう入れるやつはどうやって体にくっつけるんですか？
あ、でも本当にあのちっちゃいボディバッグみたいなものがあるわけです。まあ、ボディバッグって言っちゃうともう少し語弊があるぐらいの、
ウエストポーチのちっちゃいようなやつってことですか？
っていうよりも、タスキみたいな感じになってます。
タスキ、ああ、はいはいはいはい。
ただ、タスキよりももっと体のサイズにフィットして、
うん。
そこに、まあ、多少なりとも荷物が、まあ、ハンカチとかそのぐらいのものだったら多少入るぐらい。
うんうん。
ファスナーがあり、なんでそこにさらに、マイクロペットボトルっていうのがしばらく前に流行ったんですよ。
鉄夫さん買われたやつ。
多分それよりもうちょっとちっちゃいかもしれないです
。あるよりもちっちゃいんだ。
はい。だからもう本当に出る前に水分をある程度取っておいて、途中は喉を締める程度にしておき、戻ってから水分を取るっていう感じにするので。
おー、なるほど。
なるべく、うん、動いてる最中に荷物が増えないように、ただまあそうは言いながらも腰に T シャツとか巻きつけて途中で汗かいたら一回着替えますけどね。
そうなんだ。
なんか汗で重たくなってきて動くのがちょっと辛くてですね。
うんうんうん、
だから一回もう着替えた方が楽だなって。最近思うようになりまして、特にだから8月の後半からは、
うん、
とりあえず着替えの T シャツ腰に巻いてきますね。
なるほど。
で途中も走りながら着替えたりとかしてます。でもそうすると割と最後までペースが保ちやすいというか、なんか汗で重たくなってくると動くのが、
うんうん、
嫌になってくるんですよ。何を軟弱なっていう話なんですけど、でも、うん、それで着替えられると、
うん、
動くのやっぱりちょっと楽になるので、
うんうん、
とても動きやすいので、あとはだからその T シャツを振り回しながら帰ってくる感じですからね。もうその時は湘南の風っていうレゲエグループのタオルを振り回すっていうのが彼らのライブの定番の中であるんですが、まあ、それのように振り回しながら。
そうなんだ。
ね。
いや、やっぱりなんか、走る、ウォーキングと走るではやっぱ、いろいろと次元が違うなっていうのがね、しんどさもそうだし、なんか足に対する負担も違うし、そういう持ち物とかそういうものの考え方もなんか全然変わってくるなっていうのもね。
まあもっと言えば使われる体の部位も変わってきますからね。
ああ、そうなんですかね。
走るようになればなるほど全身の筋肉を使って動くようになるので。
へえ。
だから歩くっていうとどうしてもやっぱり下半身が中心の動きになるのに対して。
うん。
まあ、少しペースアップしていって、いわゆる走るっていう状態になっていくときは、
うん、
もう本当にいわゆる全身運動のレベルで上半身の筋肉も稼働するようになりますから。
へえ、そうなんですね。
だからまあ、進む、ある程度前に進むっていう動きと方向性では一致する部分はあるけれども、
うん、
かなり種目としてはちょっと別のものっていう感じはあるかもしれないですね。
ウォーキングの、まあ、当然1段2段上なんだろうなと思ってたけど、本当になんか別種目みたいなぐらい違う感じがしますね。なんか2分半しか走ってないのにこんだけ言うのもあれなんですけど、
なんかそうですね、2分半と思いないぐらい高速にな
る。いやでもなんかこう2分半走ってみて、あ、なんかこの先がすごく全然違う世界が待ってるみたいみたいな、ちょっとなんか首突っ込んだら全然違うところに向かってるわみたいな感じがして、ちょっとこれが2分半を5分とか10分とかにするのはちょっと相当大変だぞこれっていう感じがしております。
まあ、あのマーさんに後ろから首を絞められないように気をつけておいてください。
いやすごいなと思うね。あのまあランがでそもそもできないから走ってる人たちの話を聞くとすごいなとは思ってたんだけど、ちょっと走ってみてってなんか感じからすると、これをずっと続けてるんだよなあの人たちはって思うと、いやーやっぱちょっと全然違うわーと思ってちょっとびっくりですっていう。
でも続けていくとある程度のレベルまではいくようになるものですからね。
そうなんですね。
そこも公平と言いますか、
うんうん、
だから時間は確実に伸びていくでしょうし、
うん、
何歳からでもできますし、あとタイムとかを気にしなければ、
うん、
運動の得意不得意とかも関係なくできる種目ではありますから、公平だなと思います。
なるほどね。
だから意外と社会人になってから運動不足って言ってマラソンとかを始めた人でも、
うん、
ハマりにはまってホノルルマラソンとかまで参加するようになる方って割といらっしゃいますからね。
いや、まあ。
大丈夫ですよ。ハンスケさんにホノルル行けって言ってないですから。ただ、割とそういう方も意外といらっしゃるんですよ。
まあまあ。だ
けど、ハマるっていう方は結構いらっしゃいますね。
うん。いや、すごいなと思いますけどね。まあ、自分がどこまで行けるのかわかりませんが。まあでも、いっぺんに5分を目指すんじゃなくて、まあ2分半を何回かっていう、アプローチもあるなっていうのはこの間歩いて思ったので、ちょっとそういうところからどれぐらい走る時間を増やせるかやっていきたいなと思っております。ということで私の成果発表いってよろしいでしょうか。
よろしくお願いします。
お願いします。
散々言っておりましたが今週歩いたの1回です。で、まぁ、ちょっと別の用事でショルダーバッグを使ったのがあったんですが、歩いたのはその1回でした。
はい。
なんか雨降ったりとか、まぁ、仕事で遅くなって日が暮れちゃったとか、まぁ、いろいろと重なりの、気づいたら、あ、1回しか歩いてないや、っていう感じでした。やっぱり日が暮れるのが早くなると良くないみたいです。
ああ、闇の勢力から
哲夫さんの勢力に押され気味な感じです。
いらっしゃいって。
いやまあね、日が歩くのに関して言えばまあ日が暮れてても歩けるっちゃ歩けるんですけど、なんかモチベーションがあんないっかなみたいになりやすい感じがします。なのでちょっといや暗くても歩けるんだよって自分に言い聞かせて来週は頑張りたいと思いますが、1回でした。で、久しぶりに自転車乗ってます。水曜日の日に1時間弱と1時間強度、午前と午後とで乗れて2時間ぐらい。
お、
これちょっとね悩んではいたんですよ。コロナになってからの間で、 や、そろそろ乗ろうかなと思ったんだけど、なんかチャリンコでこけて病院のお世話になってみたいになると、今この時期に良くないのかなみたいな、すごい考えてしまって、
はい、
乗っていなかったんですよ。
はい、
ただもうこれね、ずっと乗れない、気にして乗らないっていうのも、まあちょっと違うかなみたいな感じがして、
うん、
まあちょっとふと思い立ちまして、週末に自転車を洗いの、ちょっと油を刺したりとかシーノをしまして、
はい、
水曜日に行ってまいりました。
素晴らしい。
まあいつもの鶴見川ではなく、酒場川っていうところ、昔、学校関係の撮影してた時によく走ってた川だったので、もう、懐かしくて、で、なおかつ気持ちよくて暑かったんですけど、なんか気持ちいいわ、と思いながら。
あ、ちょうど私、ラジオを今、さっきウォーキングの時聞いてたんですけど、あの、釣り見川から見下された川ですか？いや、田舎の匂いがするって。田舎の匂いがしていいよとか、まあ、横浜以外を、鶴見区以外を軽んじる男やなと思ってましたが、その川のこと？
そうそうそう。いや、本当にね、なんか、うわ、なんか、鶴見川と匂いが違うとかって。
でも鶴見川ってドブ川で汚いんでしょ？
ドブ川で汚い。
それよりも田舎臭いの？
うん、いや、だから田舎臭いっていう言葉が良くなかったけど、なんかあの緑の匂いっていうのかな。すげえいい匂いですよ。全然酒場川の方がいいんですけど、もうあのね、目と鼻の先、もう箱根とか、足柄の山とかのすぐそばなので、本当に緑の多いエリアっていうのもあって、走っててすごい気持ちよかったんですよ。暑いっていうよりもそのなんか、緑の匂い、下側の匂いっていう、なんて言ったらいいんだろうね。よく本当に気持ちよく走れまして。ただ、一回ずつは1時間ちょっとだね、短い時間だったんですけど、ウォーキングでも1時間ぐらいは歩いてたわけですよ。だけど、自転車の1時間とやっぱ全然違うね。まあ、久しぶりだったからっていうのもあるのかもしれないですけど、いや、きついわ、と思って。汗だくにはなる。まあ、日中だから暑かったっていうのもあるんですけど、汗だくにはなるし、足は結構パンパンになるし、と思って30分ぐらい走って、片道走って、まあ、あと30分折り返して戻らなきゃいけなかったんだけど、うわ、ちょっときついかもって最後、10分、15分は。思いながら走ってた感じだったので、
はい、
久しぶりに乗ったっていうのはあったんですけど、同じ1時間の運動なのにこんなに違うんだっていう、さっきのね、走るのとウォーキングと違うっていうのもそうなんですけど、
うん、もっと違うんじゃないんですか？
ねえ、なんか、うん、こんなに違うのかと思って、なんか1時間の運動は普通にできると思ってたんだけど、自転車は別だったっていうね、うん、ちょっとそんな新鮮な感じがしました。もうちょっとね、頻繁に乗れるようにしようかなっていうふうに思っているんですが、久しぶり、自転車を乗りましたと。
はい。
で、ミッション5、プッシュアップ。まあ、うん、腹筋、背筋、スクワット。まあ、セットなんですが、今週は全部で、7セット。2セットやった日が3回、4回。で、1セットしかできなかった日が1回。あ、違うな。2、4、8、9。ごめんなさい、9。間違えました。9セット。
すごい。
今週全部で9セット。です。で、数が少し増やしました。プッシュアップ16回が9セット。ブルガリアンスクワット6回が9セット。っていう感じです。
うん、
腹筋、背筋は26回ずつ。9セット。です。
すごい。
で、
すごい刻んできてるなっていう印象ですね。
うん、16回
とか26とか。
とりあえず1個ずつ、週に1回ずつ増やしていってみようかなと思う。
ああ、なるほど。
前回がまあ15回と25回の組み合わせだったので、はい、今回が16回か26回か、はい、まあ、ブルガリアンスクワットは6回。
ああ、いや、16ってなんだろう、15とか切りのいい数じゃないし、因数分解してみて、なんか意味があるのかなとか、いろいろ考えたりしてました。
で、一回ずつちょっと、やる量を増やしてみよう。セットを増やすのはね、やっぱちょっと難しいなっていうのところに至りまして。要は、2セットはできるんですけど、3セットはちょっとやっぱ難しそうなので、2セットで1セットやるときの回数を増やそうかな。だけど、いきなり倍とかっていうのはちょっとそれはそれでできないので、ちょっと1回ずつ増やして、どこまで増やせるかやってみようかなと。
あ、すみません。それって、15回を10回やっただったら150ってすぐわかるけど、16回か9回って言われたら、暗算がうーんってなるから、煙に巻こうっていう、うん、鉄夫の算数の弱さをついた手法なんですか？
いや、違う。そうだね、たまたま。前回ちょうど15だし10だしみたいな感じだったと思うんで。
うん、どっちが多いんだっけ、まあ、みたいな感じがするんですけど。
そうですね。まあそう言われるとそうかもしれないけど。まあでも、1セット少ないから、前回より少ないんじゃないですか、やっぱり。1しか増えてないしね。なので。
そろばん強い人突っ込んでくれ
っていう感じでございます。まあ、ちょっと増やし、まあでもね、やっぱり、2回は、やれるように、なってきてはいるんですけど、どうしても忙しいと1回になっちゃうし、できない日もやっぱあるかなっていう感じなんですけど、まあ、やる日として5日間はやりたいなっていうのと、まあやれるときは2セットなるべくやろうというところで今やっております。まあでも、とりあえず3週目かなぐらい今続けてできてきてはいるので、
はい、
引き続き頑張っていきたいなというところでございます。
これ筋トレをしていて何か変化感じられるところってありますか？
ですね。まず、プッシュアップは少し楽になってきてるかも。なんかやばい。自分で言ってて、あ、これはちょっと、しまったかもって思った。これ多分なんか手抜きになっちゃったりするのかな。
っていうか、楽になったから回数が増えとるんちゃうんかいっていう、
ツ
ッコミはありますからね。いや、なんだろう。例えば体が引き締まってきた気がするとか、体型的な変化で、うん、現れた部分があると思う。もし、でも僕一番恐れてた答えは、
はい。
前と比べて、ご飯が美味しくなりましたって言われるのが一番恐れてた。なんか筋トレしたらすごいご飯が美味しくなりましたっていう答えが一番、まずいと思っていたんで、そうではなかった分、ちょっと安心はしてたので大丈夫です。
うん、まあ、ちょっと楽になって、てるかなってな、ヒーヒーだったんですよね。やっぱ15回、10回ぐらいだとあれなんですけど、15回になってやっぱちょっと結構ヒーヒーな感じなところがあったのが、2回やるうちの1回目の時は少し余裕がまだある感じなので、20回ぐらいできるかもなって思いながらやめてる感じなので、少しまあやり始めた時に比べると少し余裕出てんのかなってはちょっと思ってたのと、その引き締まってるっていうところで言うと、確かにそう思う時もちらっとあるんですよ。お風呂入る時とか見た時に、あ、結構腕回り締まってきたんじゃないとかちょっと一瞬思うんだけど、うん、いやって今そんなことはないって今一生懸命言い聞かしてるので、あんまりそこは言わないでください。調子に乗りそうな気がしてちょっと今怖い。
え、乗っていいんじゃないですか。
いやダメ。あのね、 見る角度によってなのかもしれないですけどね。なんか、あ、やっぱ全然そんなことなかったわっていう時もあるんですよ。なので、今は、その、しまったとか思わないようにしようと。今忘れて
る。大丈夫ですよ。思い込みでどうなってますかっていうのを聞いてるわけじゃないんですけど、要は目に見える変化を遂げていますかっていうところが知りたかっただけなので、うん、うっすらそんな気がするっていうのであれば、それが正解だと思います。まあ多分だから今変化は遂げているけれども、うんうん、明らかに以前と違うっていうところで自覚できるまでは、まだ変化を遂げておらず、変化の過程なんだろうなっていうのが分かりました
って。ああ、そういう感じなんですかね。まあ、いや、まあ、まあ、
本によってはっていうのも事実だと思います。多分聞いている部分は変化をしているけれども、うん、まだまだ聞かせられるところに関しては、ゆっくりと変化してるっていうことですからね。
なんですかね。まあ、ちょっとそこは、あんまり、調子に乗らないようにしなきゃなっていうので、しまってないですって思っときます。
すごいです。なんか、モテることに慣れてない子が、おかしいおかしい。こんなに俺が女の子から声をかけられるなんて調子に乗っちゃいけないって今しめてるみたいな。すごい近い感じ。
僕の高校生ですかみたいな感じですけど。はい。ただ、ただです。あ、あとね、SER。今週4回。
お
でも、後半です。あ、やべえ、やってなかったっていうので、まあ、前にちらっとお話しましたけど、シャワーを、ばっかりなので、本当に、お風呂入ってから出るまでの時間が非常に今短くなっているんですが、出る前に、ああっていうのができるようになって、まあ、たまたま4回なのかもしれないですけど、後半4回はできました。
すごい。
ただし、アバレックス今週もできなかった。ミッション1とかもできなかった。
うん。
です。
もうその段階を通り過ぎて、中井先生気にしなくていいから、とにかく、なんか思いつくストレッチやってみたらっていうのが前回だったような気がするん
ですけど。まあそうでしたけど。
うん、
気持ちとしては、ムーバレックス早く再開しなきゃなって思っていたところが。やっぱちょっと家での時間の使い方なのかな、なんかできなくなっちゃってますね。っていうのをちょっと。
うん、まあ、
って感じです。
お家の中のことをこちらは分からないので、あなたが解説者のようにそう言うなら、もうそうでしょうね、としか。
うん。ちょっとなんかね、どうしよう、っていう感じです。
置く男はしなくていいですよ。
まあでも置く男を一回やめて、なんか見たいやつを探そうかな。ってちょっと思いました。
あ、アマゾンプライムで、奥男という映画を
見てやり始め、やってた途中でやらなくなっちゃったので。
奥男に問題があったんじゃないんですか？そしたら。
いや、まあ、うん。いや、そこはノーコメントで。ちょっと、もう、なんかきっかけになるような、なんかいいのないかな。逃げ恥は見ました？
どちら方面に？
お二人。
鉄尾方面は、逃げるは恥だが役に立つ、
うん、
というドラマが Amazon プライムで無料になったんですよね。
やりました。
なので、以前から見たいと思っていたので、
うん、
見ようと思ってますが、まだ見てません。
ああ、まだ見てないんですか。
はい。星野源さんでしょ？
あ、まあまあ。いや、星野源さんはどうでもいいんです、僕は。
ただいま番組中に不適切な発言がございました。お詫び申し上げます。この発言は番組の総意ではございません。あくまでも、ハンスケ、個人の見解です。繰り返します。あくまでも、ハンスケ、個人の見解です。ここで復習をお考えのあなたに耳寄りな情報です。ハンスケの個人情報は鉄尾が販売しております。お気軽にご利用ください。
いや、星野源さんはどうでもいいんです、僕は。はい。
な、星野源さんのファンをまた敵に回すようなものに。
いちいち失礼な。ね
オシムゲ
どうでもいいって言っちゃうと語弊が強いですけどね。
そうか。まあ、
ただ興味の対象ではなくて、他に興味の対象があるっていうことにしよう。
ナチュラル失礼だもんね、この人ね。
いや、嫌い、まあ見てて嫌いではないんですけど。
え、なぜ傷口を広げようとするの？
そう、全然リカバリーになってない。だからナチュラル失礼っていう。いいと思ってる方だけ言えばいいんじゃないんですか？何かを下げずに。
ああ、いえ、うん。いや、でも、うん。別に嫌いじゃない。
星野源さんよりも新垣さんですって言えば済んだところ、別に星野源なんかどうでもいいんですとか言うから。うん、
そうだね。
うん。今日何、何川？今日、あの、自転車乗って行ったところの川の方面といい、先週の福岡といい、うん、星野源ファンから、敵をどんどん増やされて。
ってこと？
みんなからど
う？源さんファンは多いんですか？
多いですよ。
いや、そうなんだ。
ほら、またそ
こ。
え、星野源、源さんファンを、そう言ってディスるということは、細野晴臣ファンもディスってますからね。
らしいですね。何でしたっけ？お三方は揃って何でしたっけ？なんか、ちゃんじゃこみたいなの来て、温泉街でなんかやってる体のところに、星野源さんが入ってみたいなのは一回見たんですよ。で、あ、ファンだったんだ。って思ってのそれで知りました。
はい、
YMO の星野源さんが YMO に影響を受けたミュージシャンっていうことでいいんですか？
そうですね、そうらしいですね。で、その細野さんの YMO 以前の時期も好きみたい。
うんうん、ああ、YMO。よりさらに前から。
前の方が多いみたいですね。
へー。
星野源さんが有名になるサケロックっていうバンドで、ハマケンさん。何だったっけ？
浜野健太さんですね。浜
野健太さんか。ありがとうございます。
はい。今、在日ファンクっていうバンドをやってらっしゃる浜野健太さんです、ね。
うん。と、サケロックっていうバンドをやってるで、知って、バンドに、その浜健さんがトロンボーンとかだったんですよね。なので、うわ、渋いバンド、はい、渋いバンドだなと思ったら、YMO の初期も初期、一番最初にあったファイヤークラッカーっていう、細野さんが、インチキエスニックをやってた時期だったのね。
う
ん、それをやってるってんで、若いのにと思ったんです。で、それで星野源さんを知って、で、聞いていけば、YMO というのも多分細野さんのファンで、さらに僕も含めて YMO チルドレンの方が飛ばす時期、細野さん節操なく音楽スタイルを変える人で、ハッピーエンドという松本隆さん、さっき悪友さんの名前が出ましたが、その次の松田聖子ちゃんとかの作詞をされてた松本隆さんと、あと大滝栄一さん、
そうですね。
ね。と、あと、ギタリストの鈴木しげるさんとかで、ハッピーエンドというグループを組まれてて、そこで、うん、日本語がロックに乗るのかとかいう時代だ、論争してたんだって、うん、内田裕也さんとかのシケナベイビー系の英語じゃないとロックにならないぜチームと、子供さんたちの日本語でもロックになるぜ系をやってらっしゃって、その頃には、フォークよりも、フォーク、ポップスっぽいような風を集めてとか、もう僕も子供の頃からしばらく経ってこれが細野さんの曲だってわかるぐらいスタンダードの曲になってあって、で、その後、彼は自宅録音とかにハマったりして、早い時期のね、今から比べると。で、いろんな国の音楽をごっちゃにするっていう意味で、ガンボ。という言い方をされて、ニューオリンズとか、あとその、さっきのファイアークラッカーにつながるインチキチャイニーズみたいなやつを混ぜたりした時期があったんです。で、その頃が、僕たち世代だったら、キキキリンさんがジュリーってもだえる、あれ何でしたっけ？あの時に、細野さんのソロアルバムのポスターが貼ってあるんだよね、あれに。 横尾忠則さんのポスターデザインで、インド三部作とか、うん、コチムーンとか、大安陽光とか言われる、ちょっとそういうエスニックな時代があったんです。ちょびひげありまして、うんうんうん横浜中華街でライブやってたんですよ。
へ、
うん、無国籍な感じっていうのをやりたかったんだって、で、音楽をごっちゃにするか、うんうんうん、ごっちゃにっていう意味の願望で、されてて、その時がチャイニーズが強いんですね。そういうとかをやったりされてる時期で、何が言いたいかというと、YMO チルドレンでもその時期はちょっとパスするんですよ、普通。
うんうんうんうん、
ハッピーエンド、またはちょっとその願望時期を超えて、YMO をその後みたいな感じで行ったりするんだけど、
うんうん、
星野源さんはその時期も大好きなんですよ。
その
酒ロックとかもその時期を引っ張ってるんで、ここに影響を受けるって公言するの珍しいよね。という感じなんですって、ごめん、時間が長くなったけど、何が言いたいかというと、その、逃げ恥のテーマ曲の恋ですよね、ヒット曲。あれ、頭に
たららら
ららららって、ちょっと、
呼
吸っぽい音で、チャイニーズっぽくなるでしょ？
そうですね、そう言われたら、ね。
あれが細野さんのインチキチャイニーズ時代なんですよ。
そういうことか。
うん、だからこれをこの感じをヒット曲でやるんだと思ったの、やっていいのって思ったの。
でもあれはもう散々流れましたもんね。
でしょ。
だって見てもいなかったし、もっと言えば、うん、その逃げ恥っていうドラマをやってることすら知らなかったのに、
はい、
曲は、うん、結婚式の余興で。散々聞いたし、はい、あのダンスをみんなやってた。
恋ダンス。はい。
恋ダンス。
はい。
今見始めてるから、エンディングになるとあれ、みんな踊ってるんですけど。
出演者の方がやるんですよね。
そう。はい。ガキかわいいとか、石田ゆり子綺麗とか、いろいろ見る大事な時間なんですけど、うん、あれを、もうこのオリジナルを見る前から、もう いっぱい、もういいよっていうぐらい。
なるほど。結婚式だよね。
そう。
はいはい。
なので、これ本物が早く見たいわって思っていたんですが。
あ、じゃあ、
いいの待って。
じゃあもうイントロの呼吸の音はもう耳につい
てるんだね。うん。いや、でも、なんかそれが心地いいなっていうのは、やっぱそういうところに繋がってたからっていうことなのかな。なんとなく、好きだったんですけどね。散々聞かされたからあれなんですけど。うん、なるほど。そう。だからそれはもう今見ちゃってるから、
はい、
これに近い何か、あとね、見たいなと思いながら見てなかったアンナチュラル、見ました？
アンナチュラル？ドラマですか？
ドラマ。
見てないです。
これもう面白いですよ。石原さとみさんと、
はい。
井浦新さんとか出てるでしょ。これも面白かった。いや、石原さとみいいわーって今なってるので、石原さとみものでいいのがないかなと思って。
シンゴジラ。
ああ、出てますね、そう言われれば。
うん、シンゴジラ。嫌われるけど、はい。石原さとみさんがね。
シンゴジラはもう見ちゃったので、なんか、まあ、楽器なのか、なんかないかなっていう。なんか見ながら、ちょっと一回置く男は置いといて、ムーバレックス、ムーバレックスで、ムーバレックスを、来週こそ頑張ります。
で、そこでジャッキーを見れば、ミッション6まで終わる
じゃん。ジャッキーは修行だから。なんか、モードが、まだダメなんですよ、そこは。ちょっとストイックになりきれないので、とりあえずなんか、ガッキーとか石原さとみとかそういうのにこう、釣られてまずはやらないと。
邪念タイムに、また使いたくないということなのね。まあ、大事に思ってるからこそそうなるわけね。
そう。はい、っていうのは、ジャッキーね、増えたんですよ。見れるやつが。Amazon プライムで。
ほう。
なので、これはこれで温存はしてるんで、チェックはしてあります。ウォッチリストいっぱい貯めてあります。
貯まりますよね。
そう。もうね、行き着くところには、有料版もちょっと、 入れてるので。
あ、そうか、有料版はまだされてないんでしたよね。
有料版はまだやってないです、
はあ、
買ったことがない。買ったというかレンタルしてみたことがまだない、
は
あ、いや結構有料だったら見れるのにっていうのは確かにあるんですけど、
はい、
でも無料でも見たいのがいっぱいあるので、そうだからなんだっけ、どんどん脱線してきますけど、あのネットフリックス、
はい、
を契約しようか悩んだ時もあったんですよ、
はい、
てか今も悩んでるんですけど、
はい、
ネットフリックスにしかないのがあるから、
うん、はい、
だけど、うーん、プライムでも見切れてないしなっていうので、うん、未だ契約せずっていう感じです、
うん、なるほど。
プライム以外の配信サービスってなんか使ってます？
中井先生は、
あ、ディ哲夫さんはディズニーチャンネルあったんでしたっけ？
あ、覚えててくださってありがとうございます。そうです、あのアマゾンとディズニーです。
は継続、
はい、
まだ今も継続してる感じ
してます。
永井さんは何見てるんですか？
僕ほとんど見ないんですよ。
あらま、
こういう映像系コンテンツは
見るとすると今だと、
うん、
ワウワウを契約してるので、
お
ー、ワウワウであのタスツラライブをやたらやったりするんですよ。
ワウワウ、ね、
新しいに関わらず、
へ
ー、それは見てます。だここのと一番最近だと爆竹の2019年のライブ、見ましたね。爆竹はちょっとあの、まあ、当然あの、オラガ群馬が誇るバンドの一つではあるんですけれども。う
ん、あ、そうなんでしたっけ？
そうです、そうです。
そうなの？
そうです。爆竹はそうですよ。そしてもっと言うと、ボーカルの桜井敦さんっていうのは本当にあの、魔王のような容姿を持つ、
お、
まあ、ものすごいかっこいい人なんですよ。ただあのその方が、まだ地元で活動している頃、そして僕らが音楽を始めて浮かれていた頃、
はい、
楽器屋さんで一回だけお見かけしたことがあったんです
よ。
もう髪の毛が肩まであって真っ白で、
うん、
もうあの当時中学生高校生ぐらいの僕らもう本当になんて怖い人がいるんだ、本当に音楽をやってる人たちってすごい怖いと思いながら見てた。ただデビューが決まったんですみたいなことを楽器屋さんに話をしていて、それが後にバックの桜井敦さんで、あの僕の結構親しい知り合いの結婚式にも来てたんですよ。なので僕は桜井敦さんのサインも持ってたりするんですけど、だからまあ割と思い出があるので、やっぱりあのある程度なんだかんだでずっと聴き続けてたりはする曲も多いので、意外ともう本当になんか独自路線で、最初は本当にあのビジュアル系の走りみたいな感じでルックスばっかりが先行している感じだったんですけど、今はかなり独自の音楽性を突き詰めているので割と面白くてですね、だから爆竹も定期的にずっとライブをやり続けているバンドなので、最近だとそれを見た感じですね。まあ、あと海外のアーティストもかなり、もう新旧問わず、たくさん流れるのでは、
へ
ぇ、それを見てるだけでも追いつかない感じになるので。
そうか、音楽もののライブものとかね、確かに。あ、でも、ワンワンは、まあ、昔契約はしてた時があったんですけど、それはやめちゃってるんだけど、まあ、YouTube とかでそういうの見始めると、ほんと切りなくなるっていうのがあるから、ワウワウとかでその最近のものだったりとか見れたらね。
あとあの海外サッカーも見れるんですね。特にあの、はいはいはい、スパニョーラっていうスペインのサッカーの試合とか見れたりするので、それもちょっとつい見ちゃったりとかするのと、映画もかなり新しい作品もたくさん見れるので、そしてあの、なんでしょう。 並べ方がすごくえぐいんですね。三谷幸喜さんの映画の公開が近くになると三谷作品ばかりがずっとずらず、
まあそうですね、わわそうですよね。
へえ、はい、うまいですね。
だからもういや嫌がおうでもこう見ざるを得ないみたいな感じになってたりとか、一番すごいのは8月7月もそうかな、平成仮面ライダー劇場版作品44作品っていうのを一つの間で流しまくるっていうですね。
それすごいな。
すごいですよ。平成仮面ライダーファイナルとか、平成仮面ライダー対昭和仮面ライダーみたいなのがすぐこう番組に並んでたりとかする。
でも何、平成のだけで44もあるの？
もう、平成になってからの仮面ライダー作品って、基本的に商品が売れることとかが前提だったりするので、劇場版作ることを織り込み済みなんですよね。そこで例えば次の世代のライダーに引き継ぎをしたりとか、あとはもう全然パラレルで全く違う物語を展開するっていうのをずっとひたすらやっていて、なんかだから、一つのライダーで多分 2作品ずつぐらい作っていくんでしょうね。だから合計で44作品とか。それこそ男の佐藤健さんだってね、仮面ライダー電王でブレイクしてますからね。
そう。
だから結構ワウワウをちゃんと見ようとするともうそれだけで。
うん、確かにそれは。
なくなっちゃう感じ。だから唯一、ただワウワウもオンデマンドっていうのがありまして、
はいはいはい、
要は外出先とかでも見れるんですよ。
うん、
だからそういう意味で他のサービスとあまり変わらない感じにはなってきてるんですよね。うんうんうん、それこそスマートフォンとかで見れるので動画を見る感じで。
僕そこはやんなかったんだよな。それはやると面白いのかもしれないですね。
だから意外とお家でテレビの前に、うん、座ってみなくちゃいけないっていうスタイルでもなくなってきてるので、そういう意味ではなんか、うん、便利に楽しめるようになってきてるなっていう。
うん、
それこそボヘミアンラプソディも見逃しても字幕版吹き替え版みたいな形で連続で流れたりとか、
うん、
3週間ぐらい我慢していると、またもう一回めぐりめぐってきたりとか、
うんうんうん。
だからまあ映画もものすごい数で、うん、だからゴジラだったらゴジラでゴジラ作品が8作品とか、それこそ昔メガロ対なんやらみたいな感じでやっていた作品から始まって新ゴジラぐらいまで振り幅が大きくラインナップされたりとかするんですよね。だから使い勝手がある分、本当に時間が足らなくなるぐらい見る作品が溢れてるので、他のサービスを契約するところまで時間が届かないっていう。
そうですね、そうそう。で、だからなんか他のとこまで手が届かないなっていうのがあって、まあ僕の場合はプライムで、まあ、いっぱいいっぱいな感じなんですが、
はい、
まあ、ぜひ、楽器は見てください。ということで、あ、違う、星野源さんか。逃げ恥見て、見てください。ということで、私からは以上です。っていう、じゃない、成果発表です。
言うてやろうか、俺が。
前回ご紹介した数字が20年9月1日の計測でした。体重 92.8 キロでした。
はい。
今週が20年9月8日の計測です。
はい。
体重です。じゃん。91.4。
おお、 1.4kg の大減量です。
体脂肪です。
歩かなくなったのに。
体脂肪です、うん、前回ご紹介した体脂肪が 28.0% でした。
はい、
今週の体脂肪です、じゃん、 27.4%。
0.6% のマイナスです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ウエストです。前回ご紹介したウエストが 106.0cm でした。
はい、
今週のウエストです、じゃん、 104.2cm。
おお、 1.2 1.8cm の大減量です。
パーフェクト。おめでとうございます。
おめでとうございます。ガッキーの
すごいです。有酸素運動やらなくなった途端にこの成果っていう。
そうですね、そうですね。まあでも体重、体脂肪に関しては、まあ、途中92キロ台があったりとか、体脂肪で言うと、27.8 とかも出たりするので、あんまりかな。ただ、ウエストは、前回 2.3 センチ落としての106から、まあ今週も落とせたっていうのは、まあ良かったかな、みたいな。
素晴らしい。
ねえ、だって2週間で4センチ以上落ちてることになりますからね。
そうですね、そうですね。なので。
これだから、まあ、ここが筋トレの成果の一つなんじゃないかと思いますよ。
出てるんですかね。
すごい。
筋トレをやったことによって体型がちゃんと作られつつあるということなので非常に良いことではないかと思っているんですが、うん、意外と良い数字を出した時に限ってそうでもないみたいな感じなのがちょっとい
やなんかねまあ今週は全部計測できたかな。まあなんか先週かなんかにちょっと計測忘れみたいなのがあったりとかしたんですが、まあ、今週計測していてまあね、そんな日々一喜一憂してもって思いながらもやっぱり前日と比べてプラスいくつですみたいなのが出ちゃったりするから、あ、また上がっちゃったじゃんとか、下がったけどこんだけしか下がってないのかとかっていうやっぱ日々繰り返していて、80キロ台が、先週だか先々週だか一回出てるのがあって、やっぱり80キロ台に早くしたいよねって思いながらの数字なので、まあ、1.4 キロ減ってはいるんですけど、あんまり、こう、減った感が感じられないっていう感じですかね。
あの、今のハンスさんの言葉をだけを聞くと、すごく謙虚で、首相な感じに聞こえるんですが、あの、ハンスケさん、真面目に毎日その計測というのは体重体脂肪を測っておられるという意味の計測なんですよね、うんうん、
はい、
あのタニタの体脂肪計で、
うん、
本当に毎日測っていらっしゃるんですね。
ありがとうございます。あのおかげさまで哲夫さんにいただいたのが良かったのか、
は
い、
私のお下がりを、
うん、本当にあれ
機械に渡したあの で真面目に測ってるなと僕があの、うん、一週間に一回、その継続の日しか測らないから、ハンスケさんが今言われて、うんうん、あ、そうか、ハンスケさん測ってるんだと思って、ハンスケさんの成果発、うん、成果の記録のところを見ると、すっごい耳での首相なことを言ってるんですけど、目では、その、二日、
うん、
水曜日 91.0kg、27.2%、そして右行くとラーメンとクレープがあって、一段下がって、三日、木曜日で 90.7kg、脂肪は体脂肪は 26.9% って言って右行くとなんかお稲荷さんみたいなのがあって、
でもクレープ、クレープ。
クレープだの、ラーメンだの、いっぱいあって、これなんか、聞いてる人と喋ってる人と見てる人が同じことか、なんか分裂してんじゃねえかみたいな。よう首相なこと言うな、この人は、と思いながら
今。あ、でも、そうだね、これ。
これだけ食って減ってるからすごいんじゃないの？
そう、この自転車の時、まあ、あの、シャープ、そんなダイエットも、シャープ、ラージオもつけていただいてる、佐々広さんがね、あの、
ベーシストの、
うん、あの、ご一緒していただけるっていうことで、この走った前後の間に、前後してね、午前中午後の自転車の間に、あの、美味しいラーメン屋さんを教えていただいて、はい、ラーメン行って、で、佐々広さんのお知り合いのクレープ屋さん、
はい、
もうよく佐々木さんツイートで上がってたやつ、すげえ気になって気になってってしていたら、あの、連れてっていただいて、で、クレープいただいてまいりました。
それなのに、さっき、皮をディスった。田舎から
帰
って
き
た。佐々木さんも敵に回した。軽んじた。
いいとこですよ。っていうことで、あ、でも、これ、した後で90キロだったんだね、俺。ちゃんと落ちてたんだわ、と思って。
こんなに食べたのに減ってる。
ね。落ちてたわ、って。 ちょっと今、数字見てびっくりしましたけど。まあでもその後ね、ラーメン食って餃子食ってみたいな日もあったり、お肉食って、またラーメン食って、まあこんな感じです。っていうところ。あとね、あれです。私もナッツを食べる人になりましたよ。ここ取り忘れてるんだけど、
はい、
今、くるみとアーモンド、
はい、
毎日食べてます。
うん、
なんか、ちょっと、上級、階級な感じの、セレブな感じになってます。
おお、
ま、味ついてますか？
あ、今食べてるのはまだついてます。メイプルシロップ。これも貞弘さんに紹介してもらったんかな。あの、メイプル味のやつで美味しいのありますよ、つってご紹介いただいて、買ってたのをちょっと食べてなかったんですけど、ちょっと前から食べ始めまして、最初の日は一袋全部まるっと食べてしまったんですが、ちょっとさすがにそれは多いかな、ということで、今2分の1袋。だから、アーモンド、5、6個？くるみが5、6個？
に、メープルがかかってるの？
アーモンドは普通です。くるみの方が少しメープル。
少しじゃねえだろ。
いや、少し。
へぇ
ー。少し。美味しい美味しい。あの、まあ、くるみ自体嫌いじゃないから、くるみだけでも別にいいんですけど、ほんのり
メイプルつけんでもいいじゃないですか。
うん。いや、うん、まあそうなんですけど。なので、うん、今、オーダーしていて、無塩のアーモンドとくるみをオーダー入れました。別々のやつ。これは、あの、一袋に一緒に入ってるんですけど。メープルも何もないやつをちょっと少し大袋で買って小分けで持っていこうかなと思って今、
うん、アーモンド小分けだと高いもんね。
そうそうそ う, そう高いよね、アーモンドって。俺まともに買ったことがなかったからよく知らなかったんだけど、はい、結構いい値段するんですね、アーモンドって。
うん、高いよ
ね、びっくりした。
僕がアマゾンで見つけたのはこれです。薄塩、
うん、
塩味だけどそんなにお酒のつまみ物みたいにしっかりつきすぎてない。
うん、
かといって、無塩買ってみたんだけどやっぱ無塩は食べにくくて、
ほうほうほうほう、う
ん、なんかこれぐらいが薄い塩味ぐらいが一番ベストみたいでした。
いろいろ入ってるんですね、
これが。はい、でもアーモンドの比率がかなり高い。あの、他のところでアーモンドがかなり少ないのもあったりしたんですが、
うんうんうん、
しっかり高、あって、うん、1キロだけの時と、1キロ2つの時と、が値段がこう結構変わるので、
うんうん、
1キロ1個の時はね、時々送料が無料になってない時があって、足すとかなり高い時があるんです。
うんうんうん、
今回、今もそれなので、2キロとか1キロ2つのやつは確実に送料無料なので、行くと、うんうん、3890円。
うん。
だから1キロあたり1900円ぐらい。
うんうん。
がかなり僕は見た中で割安で、
うん、
味の、僕は2、3種類しか試してないんだけれども、
うんうん、
あの、美味しいし、評価を見てもこれが、今のところベターな感じ。神戸のお豆屋さん、美濃屋さんのミックスナッツを食べてます。これより安かったら教えて。
いや、僕は、その、アーモンドとくるみしか考えてなかったので、ただ、こういう方が、いろいろあった方が続くのかなって今見させてもらって思いましたけど、僕が頼んで、まだ来てないんですけど、頼んだのがこれ。自然の館、素焼きアーモンド。
はい。
ここも、その塩のやつもあったんですけど、
うん。
なんか塩、毎日食べるもので塩だとちょっとあんまり良くないかなと思って、素焼きの方を今回は買ってみました。
おぉ、あ、でも、あの、塩ありのパターンも、売っていらっしゃいます。値段一緒なんですね。
ね。で、
組み合わせ、さっき2個、2袋っていう話がありましたけど、僕が買ったのも、2袋で来るはず。
トータルで 850g なんですか ?2 袋で 850?
どうだと思う
2袋合わせて850で、ハンスケさん教えてくださったのが1580円なら、ほぼ同じぐらいの感じですよね。
そうですね。うんうんうんうん。
でも、
あの、ボリュームが少ないから、値段がちょっと安いみたいな感じですよね。
うん。で、うん、アーモンドだけで、だったら、アーモンドだけってお高い感じがするから、僕ね、結果的には安いような気がする。
ああ、そうかそうかそうか。他の単価の安いものが混ぜてない。
ね。
ね。
僕のご紹介したのは、アーモンド、カシューナッツ、ジャイアントコーン、ガルバンソ、スナックピーの5種類なので、この中で多分単価が高そうなのはアーモンド
という
気がするので、そういう意味では、そこまで考えると半助さんの方が安い気がします。
うん。まあちょっとこれは、その、使用、確かに使用、僕が今まで経験したというか、その食べてるやつは、うっすら塩味がしてた気がするなっていうのを、注文してしばらくしてから思ったんですけど、まぁ、ちょっと素焼きで食べれそうだったら素焼きの方で、まぁ、でも850あるからね、それを。
メープルシロップつけて食べるんじゃないの
これそのままじゃ食えないから、やっぱメープルいるわ、みたいに。なるかもしれないですけど、まぁ、ちょっと一回これで試しようかなと。
でもこれだけ食べてこの結果だったらかなり良かったんじゃないんですか？
ですかね。まぁ、ちょっともうちょっと欲をかいてる段階なので、早く80キロにしたいなっていう。ちょっと欲をかいておりますが。まぁ、でも確かに食べるインの方はちょっといい加減だったので、ちょっとここら辺も気をつけてみながらどれぐらいに来週数値を出せるか頑張ります。
素晴らしい。
で、そう。で、そう。僕が意見と思ったのが、いつもこのネタ帳を書き入れるときに忘れている次回宣言。
お、
ウォーキング4回、SER5 回、ムーバレックス2回。
1回にしとき。
そっか。
1回にしとき。
欲張らんとこうね。
1回ぐらい。1回にしとけば、わ、すごい。
1。で、プッシュアップのこの筋トレセットは、まあ、8回かな。8回。で、ここだけで。
今、電卓立ち上げた。
17×8 か。そうですね。17×8。1プラス
3は136。これは、16×9 の144より減っとるやん。あぶねえ。電卓で計算してよかった。暗算だったら騙されるとこやったよ。
そうか。
まあまあまあ、ちょっと俺の暗算が弱いと思って煙に巻こうと思ったやろ。
いや、まあ、10回ぐらいはとは思ってるんですけど、まあ、最低死守するラインとして8かな。
はい。
はい。減るんだね。本当、この中途半端な数値になってくると本当騙されるね。はい。ということで、ちょっと今は、前回とか宣言してなかったなっていうのもあって、反省を込めて宣言をしてムーバレックスやるぞっていうところでございました。
素晴らしい。
はい。ありがとうございます。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。台風の影響が若干あった鉄道です。
うん。
何か普通と違う感じで、
うん、
実はもう数回前から半助さんに軽んじられて私宣言をする時間をいただいてないのもあり、
そうだし、
はい、
でどういうこと、どういうこと、いや、俺が言
う、宣言する前にもうエンディングに入られるので、はい、
俺が締めてたの、
そう、バサーンと あーって言うと思ったらペシャンって閉められて、
自分がやってないからなんかあれだったね、
はい。はい、宣言をしてないんですが、それ以前に何かこう、はい、僕今週普段イレギュラーっていう感じではないんですが、
うん、
まあ、台風もあったせいか、なんかいつの間にか終わった感じで、うん、みたいな、
うんうんうん、
きちんと始まってないのに1週間終わっちゃったみたいな変な感じです、
うん、
はい。あの台風昨日月曜日がかなりここら辺店が臨時休業とかになったりして、
はいはいはい、
それが日曜日のような感じがして、今日は月曜日だったら収録までもう一日あるような気がしたりして、
うんうんうん、
もうゴール来てるのっていう、なんか変わった感じです、
うんうんうん、はい、
はい、食事、
うん、
楽しみましたただありがとうございます。ただ野菜が少ないということが頭にあったので、
もう、
カット野菜？
はいはいはい。
スーパーで100円ぐらいでもう、キャベツとかレタスとかは、はい、玉ねぎとかカットしてくれてるやつ、はい。
はいはい。
あれを少しバカにしてたんですけど、
うん。
で、いつも、まあ、最近だったら、なんちゃってパチモンタコストーストを食べるときに、トルティーヤの代わりに薄いトーストで、うん、まあ肉系とでサルサソースは買ってて、で、うん、やっぱりちょっとキャベツがあった方がいいんだけど、それをスライス、千切りするのがめんどくさいからの時にカット買ってたんです。でも、ちょっとバカにしてたんですが、やっぱり野菜を増やさないといけないというのと、
うん
うん、そのタコス以外の時に使わなくて結局忘れてて悪くしちゃったみたいなのがあったんですが、
あ、はいはいはい、
各食事の時にサラダみたいな感じでちょっとずつ足したぐらいを意識して変えました、
うんうん、
あとはもういつも通りぐらいです。もう我慢したとは口が裂けても言えないぐらい楽しんでおります
どれもうまそうだ、
うん、台風が来るってんで停電になったらいけんと思って冷凍室にあったステーキ肉をちょっと予定よりも早く食べてみたりとか、
そう、
はい、
まあでもなんかあれよね、みんなあのこのちっちゃいサラダがついたからかなんか喫茶店とか外食のご飯みたいに見栄えもよくできてるしっていうのもあって、
後半はサラダ入ってるでしょ、
うん、入ってる入ってる、
はい、
うん、なんかみんな外食ですかみたいな、かっこいいじゃないですか。
おお、なんか褒めて追求の手を緩めようって言ってるの。
そうじゃないけど。っていうかあれ大丈夫かなと思って、あの味方がいないよ。
ん？
援護してくれる。
そうなんです
。炊き込みご飯、
炊き込みご飯さんが。
いないんですけど、
はい、
大丈夫
ちょっとあの白米を炊くセッティングが美味しくなったので、ちょっとまず炊き込みご飯先生の前に白米を楽しみたいかなという風になっております。
え、なんでさらにバージョンアップしたんですか。だってあのもうだいぶ結構前にご飯もうバッチリよみたいな言ってたじゃないですか。
はい、あれからバージョンが2つ変わりました。
ほほ。
はい。あの時に、あの、半助さんが驚いておられたアマゾンで、炊飯の釜が買えるんだねっていう話だったんですが、ちょっと安いやつだったせいか、ちょっと汚れ、うん、あの、痛みが激しくなってきて、うん。うん、なのでちょっと、もう一つ、ちょっと3年ぐらい前から、ダッチオーブン、うん、無印のダッチオーブンを持ってたので、
ほうほう。
そっちの出番が少なかったのもあり、で、そっちの方がお金も高かったのもあり、どうせならもう、その安っぽい取り急ぎで買った釜は破棄して、ダッチオーブンの釜の方を有効に使った方がいいんじゃねと思った時期がありました。ただ、やっぱちょっとお米専用じゃないというのもあり、あとちょっと油臭さがなんか出ちゃうところがあり、いまいちだったんです。で、もう一回、お釜、随分3年以上前ぐらいから今度はこれ買おうという、それでも9000円ぐらいですけど、中鉄のお釜を買いました。
うんうん、お
で、プラス、 ご飯が余った時に、
うん、
冷凍するパック、ご飯一人物なので3合を炊くんですが、うん、余るっていうか、うん、それを冷凍して、うん、しばらくの食事はそれを解凍する形で食べてたんですね、
うんうん、
で解凍するときに美味しくなる、なんか中央だけが温まりすぎないようにあえて中央部分がへこんでるようなご飯用のパッタッパーがあったんですよ。
へー、
はい、それは悪くはないんですが、めんどくさくなってまためんどくさいが出たんですが、で、セラミックのおひつ、
はいはい、
なので、9000円のお釜と、
うん、
2000円のおひつのセットにしていました。
へー、
はい、で炊き上がったらおひつに入れておひつごと温める、
うん、ほうほうほうほう、
はい、やったけどこれのが美味しい。
おひつごと温めるときはチンなんですか。
はい。
うーん。
で、そのやっぱご飯用のタッパーだけあってムラもないし、うん、そこそこ美味しかったんです。炊きたてと間違えることはないけど、これは十分よねと、ご飯ラップして入れたりとか、うん、そんなことよりははるかに美味しかったんだけど、それよりも美味しい。
うん、
簡単で美味しい。
うんうん、
というセットが嬉しいので今炊き込みご飯をせずに白米ばっかりを食べております。
なるほど、
はい、こんな感じです、はい、で ABS AAR プッシュアップとかはちょっとしか行けておりません、
うん、
でウォーキングっていうかウォークが1回と、
うん、
見ながらムーバレックス、あ、台風が来る前か、もうちょっと出るとパラパラ来るかもしれないんで、
うん、
Amazon プライムビデオ見ながらムーバレックス、ちょっと2セットでしたけど、それと鉄道スペシャルを久しぶりにやりました。
はい、
ということです。では前回ご紹介した体重が 87.5kg でした。
お、うん、
今週はじゃん 86.9、
おお 0.6kg の減量です。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。減るとは思いませんでした。満喫してたし動かなかったし、
もう、
はい、
炊き込みご飯さんいないのにね。
ね、
はい
はい、いいんでしょうか。
はい、
体脂肪率です。前回ご紹介したのが 32.2% でした。今週は、はい、じゃん 32.0。
おお、 0.2% のマイナスです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
まあ、誤差でもいえ、うん、ですが、増えてると思ってました。はい、うん。ウエストです、
はい。
前回ご紹介したのが 99.999cm でした。
もうちょっとだったんだ。そうだ。
そこで喜ぶな。今週は、
はい。
じゃん、98.0。残念があるな。
1.9 センチの大減量。
おめでとうございます。
ありが
とうございます。
ちょっとだったのに、惜しい。
いえいえ、だから長井先生のおかげで野菜を増やすというところしかやっておりません。
取り返しましたね。
予測に出ましたよね。おそらく、今回の食事で分かったこととして、はい、多分今、哲夫さんが召し上がっている内容として、
はい、
かなり多分炭水化物の比率が高いのに対して、
うん、
はい、野菜が入ったことで食物繊維が取れて、
うん、
そこのバランスが変わったことによって体に影響を及ぼせた感じがありますね。
長井先生と食物繊維ありがとう。
いや、でもやっぱりカット野菜が本当にバカにならないっていうさっきのお話の通りだと思います。
まあ、もっとしっかり食べれればいいんでしょうけど、ないよりは手軽にいける分だけいいってことですよね。
でもとても今なんだかんだ言いながらも、それこそ本当にサラダパックになってるカット野菜ってスーパーでもコンビニでも売ってますし、
うん、
あと野菜に関しては今冷凍で野菜をもう加工してあるものとかもたくさん売ってますよね、
うん、
ブロッコリーとか里芋みたいなのはもうある程度料理にそのまま投入してもらえれば食べられますみたいな状態になっているものもたくさんあるので、
うんうん、プラスちょっと天候不順で葉物系がちょっとお高いんですよね。ま、
うん、高い。
そうですね。
そうするとカットの方が安いっていうか、うん、ね、なんかこう くずものでもあえてスライスして見栄えのいいとこだけ出して安く出してくれるなら本当ありがたいじゃないですかという点でちょっと利用 しようかなと今日もちょっと追加で買ってきました。
うん、
なのでやっぱり野菜が入ってきてこれだけ変わるっていうことは、あの自分が割と食事を楽しめる反面、
はい、
野菜が入るとその分が割と搭載されやすくなるというか、やっぱりあの炭水化物を相殺するのって食物繊維なんですね、
はあ、
なので食物繊維がたくさん入ってもらえるとやっぱりあの体重にも体型にもはっきり変化が出るなというのが、でもあのなかなかでも珍しいっていうとちょっと語弊があるんですけど、
はい、
本当に食べ物を変えてこんなに変われるっていうのはなかなか珍しいケースではあるんですよ。
すいません、はい、
ただあのこれだけ適面に変わるのであれば、うん、野菜を食べるっていうことで痩せられるんだったら、うん、もう ある程度数字があんまり変化を遂げなくなるまでは、はい、ぜひ足していっていただけるのが良いのではないかなと非常にやっぱり今回の数字を見て改めて実感しましたね。
ありがとうございます。本当に半助さんほどではないですがラーメン食べに行ったしピザも食べたし、うん、ナポリタンも食べたし
前半麺麺麺じゃないですか。
はい、偉そうに言いましたがサラダ足したの後半なんだよね
後半ね野菜が増えてたから、うん、そのサラダ以外にもなんかこのお野菜のもあるしお好み焼きこれもだって野菜
あそうカット野菜の残りを入れたので、
うんうん、
広島風お好み焼きのつもりで作って今日食べて赤い繊維が出てびっくりしたんだけどカット野菜にあったレッドピーマンだったみたいで普通のお好みから赤いもの生姜じゃない限り出てこないじゃないですか、
うん、
このキャベツ赤いのみたいな悪くなってたみたいな思ったらはいカット野菜に入ってたサラダの一部だったみたいですが、
うんうんうん、
なので腐らせずに全部食べれたので、
うんうん、
ま、毎食ちょっとずつですけど意識して増やしたっていう点もうそうじゃないと炭水化物は今まで通り減らしてないですもんね、
うん、いやもうなんか相変わらずこれだったら俺全然OK みたいな食事が多いので大丈夫なんやろうかと思いましたが、
はい、
見事パーフェクトということで、
ありがとうございます。
2人でパーフェクトです。
本当だ。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ございます。はい、ということで、
ほら、ここで次回戦にさせてもらえてないんで。
本当だ。そうそう
ですね。うん、ここ今回予告したのにそれでもやるか。
本当だわ。はい。ということで、次回宣言お願いします。
はい。どうしようかな。今、いっぱいやろうと思ったのに、今言われたからやる気なくなったな。太ったら半助さんのせいだね。はい。ということで。
逃げ道作ったね、今。はい。
いや、自信がなかったんで割り込まなかったんです、今まで。はい。はい。宣言します。ABS、AR、プッシュアップ、腹筋、あ、ん?腕立て、腹筋ローラーは、うん、4!
お、
はい、はい。で、こっちだよね。はい。ムーバレックス鉄スペシャルウォーキングは、うん、2って言ったら甘えるから3。
お、
はい、お
はい。うん、
水。あ、水どうなんですか、最近。
水、そうですね。今週はあんまり飲んでなかったね。なんか、ソーダストリームが一周終わって、なんか普通じゃに戻って、ふーってなりました。はい。まあでも、2リットル目標にしないといけないんだけど、せめて1日1リットルは、じゃあ4かな?
お。
はい。
おー。よ
い
しょ。です、
うん。
という宣言にさせていただいて、すいません、お時間を取らせていただきました。うん、もう。鉄をごときの人の宣言にこんなに時間を取っていただいて、本当に上級な半助様のお手を煩わせて、本当に申し訳ございません。
本当に自分が立たない
。いいえ、もう本当に田舎臭い福岡もね、申し訳ございませんが。
ということで、無事宣言もしていただいたということで、次回もぜひ楽しみにしていただければと。いうところなんですが、前回ぐらいからご紹介しております。メールフォーム。
はい。
設置しておりますので、ぜひご利用ください。SNS などで、#37ダイエットでつけて、ハッシュタグをつけていただいても OK です。
はい。
で、メールフォーム、いただきました。
お、ありがとうございます。
村井淳さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
先日は私からの質問、油か糖、どっちなの？にお答えいただきありがとうございました。この疑問は映画、甘くない砂糖の話、Amazon プライムで見れるそうです。を鑑賞したことが、きっかけとなっています。油も糖も体の成長に必要なのは知っているつもりでも、改めてダイエット視点からこの二つを見ると、普段では気にかけないことが目に留まるようになりました。
すごい。
永井先生からの筋肉トレーニングと、中距離走に向けた栄養補給の違いについては、今の私にとって目から鱗が落ちました。コロナ以降、長年通っていたトレーニングジムを休会して、その代わりにランニングを始めました。筋量が減って体つきに変化が見え始めているのですが、不精なため自宅で腕立て、腹筋以上のことを気持ち的にやれません。チンニングはパイプを使ってやったりしましたが、場所の確保が難しく、情けないことに続けられませんでした。ランニングはフリーウェイトとは違った楽しみ方を見つけながら楽しくやれているので、トレーニングジムの再開以降も継続したいです。今後ともどうかよろしくお願いしますということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
すごい。
なんか、
俺たちのレベルが高い。っていうか、じゃあいつも嫌だったんだろうなと、ご迷惑かけてたんだろうなと申し訳なく思ってます。
すいません。
すいません。
まあでもなんか結構いろいろチャレンジされていて、で、なんかこう、自分なりのスタイルをもう見つけられてる感じがすごいねっていう気がしますけどね。うん。まあ、チンニングパイプも、すでにチャレンジされていたということで、まあ、続けられなかったというふうなことは書いていただいているんですが、それでもなんかもう、やっていたっていうのがすごいな。
すごいと思います。
はい、まあ、自分が楽しめることを見つけてらっしゃるのが、一番大きいかなと、
うん。ああ、そうですかね、うんうん。
楽しいことって続きやすいですしね。
うんうんうん。
で、多分それがある一定のレベルまで達した時に、多分もっと刺激を求めるっていうことになって、
うん、
また他の、例えばもっと筋トレをしていきたいって思われたりとかされることもあるでしょうから、
うんうんうん、
なんかそこをだから、なんでしょう、自分の、なんだろう、流れに逆らわずって言ったらいいんですかね、
うん、
楽しめてやれている感じっていうのが非常に伝わってきて、素晴らしいですね。
うん、なんか俺だったら、まあ、トレーニングジムに通ってるっていう時点でまあないんですけど、仮に行けてたとして休会したら、その代わりにランニング始めようとは思わないような気がするんだよね。もう僕の場合ジム行ってないから、まあウォーキングとかをしてランニングを目指してはいますが、まあなんか意識がすごく高くて素晴らしいなと思います。まあぜひ
ストイックですごいと思います。
バラエティーな感じで、ある日T色が強いんですが。
すいません、
また引き続きお付き合いいただければ嬉しいです。
よろしくお願いします。
で、またね、メールフォームもご活用いただいて、いろいろお知らせいただけると嬉しいです。
ありがとうございます。
ということで、ぜひ皆さんもね、メールフォーム、ホームページの、トップページ、あるいはこの番組のバックナンバーページの方にリンクございますので、そちらの方から入っていただいて、メールフォームご活用ください。
はい、
ということでお届けしました、みんなのダイエット195回でした。お届けしましたのは半助と
鉄内郎と
長井でした。
ではまた次回。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。